ットバー前回までで、パーペン内閣が総辞職しましたね。
はいはいはい。
うん。操り人形にされるかと思いきや、意外と、意外とパンチ効いたことをするパーペンさんですが。
ちょっとね、舐めたもんじゃなかったね。
うん、そうね。プロイセンクーデターというものを起こしたという。うんうん、プロイセン州を直轄化してしまったという。うん、
舐めてたらいいね、そうはいかなかったって感じだね、
うん、そうですね、まあ、パペンさんこの後もねちょっといろんなことしますからね、
うん、なるほど。
そしてまあじゃあその次ですね、
うん、
まあ、パペンが総辞職ということがになり、そして、まあ、32年の11月19日、
うん、
あのヒンデンブルクがヒトラーと会談します。
ヒンデンブルクが、
うん、はい、大統領のね、
うん、
そこでヒトラーに次の内閣に入閣してほしいという旨を伝える。
お、
うん、
ついに、うん、
そのために他の党と交渉して協力を取り付けてほしいと、
うんうん、
しかしヒトラーはね相変わらずね首相の座を要求してで他党とは交渉はしないと返答します、
うん
うん、
お
もうスタンス変わらず、
うん、
あくまでヒトラーが首相になり、
うん、
権限をすべてくれと、
うん、
そして2日後のやり取りではヒンデンブルクはヒトラーに対してこちらの条件を飲むなら組閣を許すのもやぶさかではないよというようなことを伝える、
うん、
条件っていうのはね、すなわち国会で多数派を形成できてかつこちら側の意向を反映した政策を実施すること、通常の国会に支持基盤を持った内閣を作るならいいよと。しかしヒトラーはあくまで大統領内閣での組閣をお願いしたいと、つまり他の政党なんかと調整して政治をやるつもりはないと、
うん、
まあ、これまでヒンデンブルクは大統領内閣を認めてきたわけだけれども、このヒトラーにはそれは与えたくなかった、
うん、
またね、実はこの時大統領内閣自体もかなり難しい局面になってきていた。というのも、以前ナチ党と共産党を足すと多数派になってしまうっていうような話をしたけれども、もしもこの両党が協力して大統領緊急令を潰すというようなことも考えられた。じゃあ解散をするかとなると、そんな何べんも使える手ではない。
うん、そうか。
ただヒンデンブルクとしてはパーペンに再び大統領内閣を委ねたいとは思っていたらしい、
うん、
ということで実はヒンデンブルクにとっても難しい時期になっていたんですよ、
うん、
ただいずれにせよヒトラーが求める形での首相、すなわち全面的な権力の移譲というのは認めるわけにはいかなかった。
うん
うん、まあだから平行線でこう幾度かのやり取りが交わされるんだけれども、同じ主張が繰り返されたのみで妥結はしなかった、
うん
うん、こうして事態は膠着状態に陥る、
うん、
そこでシュライヒャーが動いた。
お、
うん、政治将軍ですね、
うん
うん、陰謀家、
陰でよく活躍してる人ですね。そうそうそう、うん、
彼がもっとグイグイ表に出てくる、
うん、
まあ、このシュライヒャー、彼はヒトラーにコンタクトを取り、自分が首相として内閣を組閣するとしたらそれに協力してくれないかと持ちかけるんですよ、
うん
うん、今度は俺がやるからちょっとヒトラーさん入ってくんねえかと、
うん、
まあ、しかしヒトラーのスタンスは変わらんわけですよいいから首相は俺にくれと、
うん、
だこのね、一連の出来事でのヒトラーの妥協のなさはね、異様です
ね。なんかすごいね、
うん、
うん、
まあこれまでもね、指導的地位につけない大同団結っていうものは避けてきた男だから、まあ一貫しているとは言えるんだけれども、
うん、
ただこの固くなさ、
うん、
この頑固さが危機を将来する。
なんかそのよく例えばシュライヒャーみたいにさ、
うん、
陰で実はやってた方がいろいろ動かせたりするのかなと思ったりもするけど、うん、あくまでもこのシンボルとしての位置を、
そうね、
なんか狙うんだね。うん。
うん、でそのなんていうのか、こう段取りっていうか、こう一つ一つクリアしていくために少し妥協するみたいなことはないですよね。
ないんだよね、そこがすごいね、うん、
とにかくくれっていう、
とにかくオールオアナッシングみたいな感じだね。
でもこういうスタイルだったら権力握れないと思うんだけれども、
うん、
そのなんていうのか、一徹っていうか頑固さみたいなものでずっと圧力加え続けると何かのタイミングでポコンといっちゃう時があるっていう、うん、
そういうことだよね。
そこまでやるっていう人なのかもな
、
うん、
すごい、
まあすごいですね。まあこうしてね、ヒトラーを説得できないと感じたシュライヒャーはナチ党の中のグレゴワ・シュトラッサーに目をつけるんですよ。覚えておいででしょうか、う
ん、誰だっけ、
久々に登場したんだけど、いわゆるあれです、ナチ党左派の領袖、シュトラッサー兄弟の兄貴。
ああ、兄貴の方だ。久しぶりだな。はい。
弟のね、オットーは党を追放されたんだけれども、うん、はいはい、兄貴がまだいて。うん。
そうか、そうか。
そうそうそう。でね、このね、シュトラッサー兄貴は、やはり、隠然たる力を持っていて、この時も。うん。うん、でもってね、シュトラッサーをね、ナチ党の中ではね、外側の人間から、あいつが一番話が分かるねみたいな感じの評価が高かったでしょ。
うん。
まあそういう流れで、シュライヒャは12月1日の夜、ヒンデンブルク、パーペンと話し合うんですよ。
うん。
で、ヒンデンブルクはパーペンのことを目にかけていたんで、彼に続投させたがるんだけれども、
うん、
パーペンの案っていうのが、軍を使ったクーデターだった。
うんうん
うん。うん、戒厳令を敷いて憲法改正をしようというわけ、
うん、
でこれに対しシュライヒャーがそんなことしたら内戦になると反対するんですよ。
はいはいはい、
うん、その代わり彼は自分が首相となってナチ党からさっき言ったシュトラッサーとその支持者を内閣に引き入れる計画を提案する。
はいはいはい、
うん、まあヒトラーがダメならシュトラッサーならどうだと、シュトラッサーもナチ党の中で力を持っているからと。
うん、
うん、まあ、実際このシュトラッサーを引き込めば彼を支持する60名ほどのナチ党議員をゲットできると踏んでいた。
はい、
うん、ところがね、それでもヒンデンブルクはパーペンを選ぶ。
おう、
そう、あのね、パーペンのことすごく信頼していたのね、ヒンデンブルクは。
へえ、なんかな、パーペンって危ねえ感じがするけどね、うん、
いやまあヒンデンブルクも基本的に議会主義を守る気ないので
ああ、そうか、あ、ヒンデンブルクもそうか、
そうそうそうそう、基本的にあの帝政主義者なんで、
うん、
でこの時点でシュライヒャーとパーペンははっきり対立関係になった。
はい、
まあ、もともとシュライヒャーは自分の都合よく動かしている相手だろうと思ってパーペンを引き入れたんだけれども、
うん、
そのパーペン自身がシュライヒャーの対抗馬になってしまったと、
うん
うん、でもね、翌日にはシュライヒャーが巻き返す。
お、
うん、その閣議においてパーペンの提案していたクーデター計画について話し合いがなされるんだけれども、そこへあのシュライヒャーの腹心、部下であるオイゲン・オット中佐という軍人が軍部からの報告を提出するんですよ。
うん、うん、うん。
それによればクーデター計画のための図上演習、
うん、
プランシュピール演習っていうんだけど、これを行ったところ決行するのは危険であるっていう結論が導き出された。クーデターはやってみると危ないよと。
どういう感じで？
ね、まあ、いわくね、クーデター決行によって内戦が、例えば生じたとき、
うん、
今の軍では事態に対応できそうにない。
はあはあ、
うん。で、しかも、その混乱に乗じて、お隣のポーランドが国境問題を解決しようと武力介入を目論む可能性があると。
うん。
うん。まあ、そもそもね、あれなんですよ。ベルサイユ条約によって国軍が縮小されているんで。
うん。
うん、その上、突撃隊とか国旗団といったあの、党が持っている準軍事組織、
うん、
あれらは国軍よりもはるかに数が多かったんですよ。
おー、すごいね。
そう。
そうなんだ。
だから、もしも仮にこのパーペンたちがクーデターを強行したときに、はい、まあそういう準軍事組織が、それに反抗してさ、内戦が起きたときに、実は軍を使っても鎮圧ができない恐れが、可能性が高かったっていうことを、
はいはい、
軍自身が演習によって報告してきたと。ちょっと無理っすよと。うん、これらには無理ですよと、うんうん、まあ、これによりクーデターやめた方がいいんじゃねえかという流れになって、
うん、
これによってとうとうヒンデンブルクも方針を翻して、
うん、
パーペンからシュライヒャーへと政権を渡すことに同意した。
おお、結構変わりますね。
まあこの人ね、変わるんですね。
ああ、うん、そう。
まあでもそれでもね、パーペンの回想によればね、ヒンデンブルクはこの裏切りを浴びるようにね、涙をこぼしながら彼と握手したと呼ばれている。うん、まあ本当はお前のこと好きなんだけどねつって、ちょっと今回は我慢したってっていう感じだったと言われている。
うん、そのなんかこう演習やったその報告書っていうのは別になんかシュライヒャーが仕組んだあれとかではない
ですか？あ、いや、でもシュライヒャーの腹心であるオイゲン・オットが持ってきてるんで、当然シュライヒャーの、まあ、意図がそこには反映されているよ。
ちょっとこういうの提出してよみたいな。
うん、まあ、ということで、ここでパーペンは、まあ、ちょっと、ダメだったと。
うん。
こうして、1932年12月3日、これまでは裏工作に勤しんでいたクルト・フォン・シュライヒャーが首相になるんですよ。
お、はいはいはい。うん。
いよいよこれ、運命の首相ですね。
あ、そうですか。表舞台についに出てきましたね。
うん。何が運命かといえば、これが最後の一人です。
あ、ということはいよいよ。
そうですね。
おー、マジっすか。近づいてきた。
うん。まあ、シュライヒャーはね、かかる情勢下にあって、先ほどのシュトラッサー引き抜きによって、ナチ党左派を取り込んで、で、合わせてね、労働組合をも味方につけようという構想を持つの。
うん。
これをね、対角線構想とかね、あるいは横断戦線構想なんて言ったりするんだけど、まあ、対角線ってあの、図形の、
はいはい。
角と角みたいな。要は、反対側にいる奴らと結んじゃおうという。
うん。
うん、まあ、さっきも言った通り、労働組合とナチ党、特にナチ党左派、そして軍を結びつけて、これを支持基盤とするっていう構想なのね。そのためにそのナチ党の中の一角であるシュトラッサーを取り込もうという計画を立てる、
うん、
まあ、このシュトラッサーという人はヒトラーほどには労働組合を敵視したりとかはしてなかったんで、まあ、そういう点でも条件が合っていたと、
うん、うーん、そ、思想的にそれはできるの、そういうことは。
あ、そこがだからウィークポイントになってくる。要は左派取り込んだりとかするので、
うん、
一応右派を中心にあの政権を作っていこうという人間がこういうことをやるので、おいおいって言われるわけですよね。
うん
うん、まあ、実際パーペンの時と違って、このシュライヒャーという男、どうも労働者の方に目が向いてんなっていう風に警戒されるわけよ。そのブルジョアの右派であるとか保守派たちから、あれ赤くねえかと、
うん
うん、ということでね、12月の3日新首相になったシュライヒャーは早速ナチ党のグレゴワ・シュトラッサーと会談する。
うん、
うん、そして彼はシュトラッサーにね、副首相、そしてね、プロイセン州首相として入閣するよう要請する。
へえ、
まあ、両方ともすごいポストですよね。
うん、かなりのポストだね。
うん。だからこれは、あれですよ、ヒトラーを指導者とするナチ党にとっては切り崩し工作に等しい。
うん、うん、うん。
でね、シュトラッサーはまあ、その弟の一件もあったけれども、党内でも屈指の組織力を持つ現実主義的な幹部だった。
うん
うん、でヒトラーとは距離感もあったんだけれど、彼は弟と違ってヒトラー個人に対する忠誠は守っていた、
うん、
しかし今回の選挙でナチ党が限界を迎え支持が落ち始めてきたことっていうのは、党の組織指導者であったこのシュトラッサーもよく理解していたはずで、
うん
うん、でまたね、この頃ね、党の懐事情も相当にやばいと、
うん
うん、まあ、言ってしまうとちょっとね、落ち目だったんですよ。
はい、
うん、こうした落ち目にある中、ナチ党は意固地にならず政権に参加すべきだと意見したわけですよ、シュトラッサーは。
うん
うん、まあ、これ現実的に考えてそうした方がいいよだと思う、確かに。
うん
うん、次選挙やったらやばいかもしれないっていう。
うんうん、少しでも、まあ、入っておくべきだと。
そう、政権に近づくべきだと。まあ、それもヒトラーは気に食わなかった。
うん
うん、だから、この頃から両者の関係にはほころびがあった。
うん、
それにね、党内においてもかつての子分であったゲッベルス、もともとゲッベルスはシュトラッサーの子分だったので、
うん、
このゲッベルスが彼を目の敵にして、でヒトラーに残言とかで悪口を吹き込んでいた
、うん、
そしてね、シュトラッサー自身もヒトラー周辺の側近たちを軽蔑していたんで、まあ、これ根深い派閥構想が背後にあったわけ。
はいはい、
うん、ただ基本的に今前にも軽く喋ったけれども、ナチ党の内紛っていうのはヒトラーの下でのみ行われてる、
うん
うん、だから誰がフューラーであるヒトラーを取るかという争いになることが多い、
うん
うん、だからこの時もシュトラッサーはヒトラーの周りの腹心どもを排撃してヒトラー自身の考えを改めさせようとしていたっぽい、
うん、
だからヒトラーが間違ってることをしてるからといって彼をどかすとかじゃなくて、まあ、考えを改めさせるために周りをどかすっていうことを考えていたと、うん、しかし、まあ、そうは言っても彼の周辺にはもう前々からもはやヒトラーから離れるべきではないかという声もあった、
うん
うん、もうちょっとシュトラッサーさんで独立しちゃっていいんじゃないですかみたいな、
うん
うん、そこでこのシュライヒャーからの誘いというわけ。これは当然火種になりますよ、
うん
うん、でこのシュライヒャーとシュトラッサーの会談というのはすぐにヒトラーたちの知るところになるんだけれども、その時点で彼のアクションはない、
うん、
少しちょっと期間を置いて、で決定的な話し合いの場が持たれたのは2日後、
はい、
場所はね、ホテルカイザーホーフという場所だったんだけれども、うん、ここでシュトラッサーは、まあ、副首相のポストを用意されたことを告げるんですよ、ヒトラーに。
はいはい。
うん。でも、彼は自分ではなく、やはりヒトラーが副首相になって、で、シュライヒャー内閣に入閣すべきだと主張する。
うん。
うん、このまま行くと政権だって取れないよと。次、解散されたらもう選挙戦戦えないよと。
うん。
うん。まあ、組織運営の責任者で、こう、現実主義的なシュトラッサーだから、今のナチ党の状態では単独で政権を奪取するのはほぼ無理だと分かっている。
うん。
うん、だからそういうふうに提案するんだけれど、それでもヒトラーの意見は変わらない。うん。
うん、
まあ、それどころかヒトラーはシュトラッサーを裏切り者とみなして、他の党幹部たちもシュトラッサーに同調しなかった。
うん。
うん。まあ、味方がいなかった。こうなるとシュトラッサーは追い詰められる。
はいはい。
うん。彼には党から離反してシュライヒャーと組むっていう選択肢もあったかもしれないんだけれど、
うん、
もうこの際はね。でも結局彼は12月8日、ナチ党における全ての役職を辞任するという選択をした。
うん。
うん。もうだからどっちも選べなかったと。
うん、うん。
もう党、ヒトラーをね、切り捨てて自分だけ入閣するってこともできなかったし、うん。ということで、まあ、私はもう何もやりませんっていう状態になっちゃった。
あ
うん、そしてそのことを告げるヒトラー宛ての書簡で、これまで主張していたことを改めて繰り返すんですよね。まあ、いわくただ首相の座を要求するばかりじゃなくて、副首相としてとにかく入閣して、首相への足場を固めるべきだったと。
うん。
うん、なんなら、8月に副首相の打診があった時に受けるべきだったよと。
うん。
うん、まあ、それでも説得は無理だった。なので彼は党での立場っていうものをなくすんですよね。
はいはい。
うん。しかしね、彼の役職辞任っていうのはね、党内にすごい衝撃を与えた。
うん。
彼は党組織の運営を一手に預かっていて、まあ、整備していった男だったんで、党内に支持者も多かったのよ。
うん。
うん。っていうかね、党のね、組織作りを直接的にした人で。
うん。
うん。なので、その彼が一気に全てのポストを降りるっていうことは、周りの人たちが、どうしようどうしようってなっちゃったと。
うん。
うん。それにね、まあ、かつてはね、急進的な闘争派だったんだけれども、この頃はね、むしろ穏健派としてで、党の外からも信用を得ていたの。
うん。
うん。まあ、さっきも言った通り、ナチ党では一番話のわかる男、というね、立場になりつつあったようですよ。
はいはい。
うん。まあ、事実、シュライヒャーのようなね、者たちがまず白羽の矢を立てたのが彼だったわけだから。
うん。
うん。そんな党の屋台骨が、いわば分裂騒ぎの結果、役職を辞する。
うん
うん、まあ、ただでさえ、世間的には円安デアーペ、ナチ党の支持が低下しつつある中、求心力はさらに失われる可能性があった。
うん。
うん、かなりやばい状況だったと、
うん。うん。で、その党での役職は辞任だけど、
うん。
副首相とかのその地位はあるんでしょ？
あ、いや、だからそれも受けないわけで。
あ、受けないってことね。
まあ、その話をもらったっていう段階だったから。はい、で、それを持ち帰って、どうだいヒトラーさん、副首相になってくれないかって言ったんだけど、いや、首相以外やんねえからって言われて。
なるほど。
むしろ、お前は何俺差し置いてそういう話進めてんのっていうことで、裏切り者にされちゃったわけ。
なるほどね。
俺通せよっていう。
すべてを失うね、じゃあ。
そう。まあ、だからそういうヒトラーさんですから、彼はヒトラッサーのメッセージに対して激しい反論を、まあ、本人ではなくて他の幹部たちにまくし立てて怒りをあらわにした。うん。で、基本的にこの人怒ると大演説会になるんで。
いいね。
何か要求するときも大演説会になるというね、これ骨の髄からの演説家なので。うん。
一度味わってみたかったですね。
そうね、生でね。映像はあるけれどっていう。まあ、こうしてね、ともかくこう、シュトラッサーの穴を埋めるべく、まあ、組織指導者はヒトラーが兼任することになった。
うん。
うん。で、またね、このシュトラッサーが作り上げた組織と制度は改組されて、改められて、で、こう、政治中央委員会というものが新たに設置されて、これの議長にルドルフ・ヘスがつく。
ルドルフ・ヘス？
あれです、ランツベルク刑務所に入ってきて秘書っぽいことをしてた人。
ああ、はいはいはいはい、うん、いましたね。
彼はね、長らくヒトラーの個人秘書的な立場にいた男だったけれども、このあたりから表に出るようになる。
うん。
うん。で、まあ、そのうちね、総統代理になるんで、副総統になる。まあ、そしてこう、組織再編にあたっては、改めてヒトラーへの忠誠を再確認するキャンペーンが展開されて、で、綱紀を引き締めていくことになると。
うん。
まあ、裏切り者が出ると、こういうこと、綱紀粛正がね、行われるんだけれども、裏切り者とみなしてるだけなんだけど。うん。 まあ、それが走行したのか、恐れていた離反者とかで造反者はほとんど出なかった。
うん。
うん。グレゴーはシュトラッサーだけが一方的に裏切り者とされたわけよ。
うん。
あの、シュトラッサーも離党もしなかったし、除名もされなかったんだけれども、まあ、その後もヒトラーからは糾弾されて、で、まあ、翌年1月には政治家として身を引いた。
うん。
うん。まあ、一応、党から追放されることはなかったんだけれど、まあ、幹部ではなくなったというか。
うん。
うん、しかし、それでもヒトラーは彼を許さなかった。
はい。
うん。で、彼はね、文字通りこの一件で寿命を縮めます。
お
う。うん。最も激しく対立して党を追われた弟のオットーとは、もうとっくに縁も切っていたんだけれども、
うん、
結果として弟よりもよほど早く死ぬ運命になった。
なに
うん。が、これはもう少し後の話だね。
はい。
うん。ともかくこのね、シュライヒャーによるシュトラッサー引き抜きは叶いませんでしたよ。
うん、うん、そうですね。
ということで、そのシュライヒャーの対角線構想の一角であるドイツ労働組合総同盟の議長、うん、テオドール・ライパルトと彼は交渉を持つ。
ライパルト、テオドール・ライパルト。
テオドール・ライパルト。そう、シュトラッサーが失敗しちゃったんで、もう一つの方をちょっとガッチリちゃんと押さえなきゃっていうことで。うん、
はいはいはい。
ほんと名前ややこしいですよね、みんなね。
そうね。
でまあ、この労働組合総同盟というのは社会民主党 SPD に従う労働組合だったんだけれども、
うん、
これは SPD の反対でこちらの取り込みも翌年には失敗してしまう。
あらら、ら大変じゃないか。
うん、まあもともと敵だからね。そう、シュライヒャーとかからすれば、うん、
せめて片っぽだけでも引き入れたかったね。
まあ両方ダメだったんで、だからこのシュライヒャーの対角線構想っていうのは崩れてしまう。
はい。
うん、という状況で、まあ、年が明けて運命の1933年、
うん、
1月、シュライヒャーに引きずり下ろされたパーペンが動き出す。
あ、また出てくる。
また出てきます。敗者復活です、
うんうん。
でね、パーペンはね、やっぱりシュライヒャーを恨んでいたのか、前年末からシュライヒャー内閣をすごく批判して、で、同時にヒトラーにコンタクトを取っていた。
ほう。
今度は彼が単独でヒトラーに接近するわけですよ。
うん。
うん、で、1月4日、ケルンの銀行家であるクルト・フォン・シュレーダーという人がいるんだけれど、この人の邸宅で両者の会談が開かれる。
うん。
で、このクルト・フォン・シュレーダーという人物はナチ党のシンパで、で、ヒンデンブルク大統領にかつてヒトラーの首相就任の嘆願書を出したことがある実業家の一人。
うん。
これはケプラー・クライスと呼ばれるグループで、ナチ党と経済界をつなぐために活動していた財界人のグループ。あのヒャルマル・シャハトなんかも関わっていたね。
うん、
まあともかくパーペンは一緒に組んで新政権を樹立することをヒトラーに提案したらしい。
お、うん、はいはい。
しかしね、この時はどちらが首相とは決めずに二党体制、まあトップ2人でやってみないかいという感じだったらしい、
うん、
しかしやはりヒトラーは首相は俺、うん、
相変わらずだな。
協力するならオタクらからも閣僚入れてやるよっていう相変わらずの反応だったようだけれど、まあ、それ以外でもありかなと、この時はね、やや少し軟化したらしい。
うん。
うん、ただ、ここでは結論は出なかった。
うん。
なので、両者の交渉っていうのはこれ以後も継続されることになったと。
はい。
うん。ちなみに、このね、ケルンのシュレーダー邸での会談は、バイマール共和国の歴史において、あるいはナチ党の歴史にとって極めて重大な出来事だった。
うん。
ここから、共和国は死へと向かって、
はい。
ナチ党は権力の階段を上り始める。
お
うん、まあ、このパーペンとヒトラーが結びついたことっていうのが話がドライブしていくきっかけだった。
なるほどね、うん、パーペンあるな。
パーペンは大事よ。で、1月9日にはパーペンはシュライヒャーとも会談しているんだけれど、ここでは国防大臣か内務大臣のポストを与えればヒトラーは入閣しそうだわいというようなことを言っている、
うん、
この時はだから自身がシュライヒャーに取って代わるってことは隠蔽してるわけだ。
うん、
うん、まあ、シュライヒャーとしては、まあ、ヒトラーに適当な大臣を与えて入閣させるのがいいと思っていて、うん、で、パーペンもそれはできそうだよみたいなことを言っている。
うん。
けど、影じゃ、パーペンは、俺と二人で組まねえかと言っていると。
うん。なるほどね。
こういうことがちょっとこの時点で起きていたと。うん、もう、議会もクソもないですよ。
うん。
うん。で、まあ、そうしたね、裏取引だけではなくて、公の側でもナチ党は動く。あの、1月15日に、リッペ自由州というね、人口17万のとても小さな州があって、ここでね、州議会選挙が開かれた。
はい。
まあ、こういう時期でなければあまり重視されない選挙だったんだけれども、この時斜陽だったナチ党としてはここで健在をアピールする必要があった。
ほう、うん、あ、はい、
なんとしても勝たればならなかったと、
うん、
ということで金はないが全力投入するんですよ、
うん、
そして国家人民党から票を奪い返して勝利をもぎ取るんですな、この選挙で、
うん、
でこれ実態としてはそんな大躍進ではないんだけれども、まあ、大々的な勝利として喧伝し、ナチ党は落ち目ではないっていうことを国民に思い込ませる。
はいはい、
まさにだからプロパガンダ勝ち。
そうですね、
うん、そして一方のシュライヒャー、彼はサハリもいい顔をしようとしたのにそっちの支持も取り付けられず、で、うん、右派の国家人民党までもが抵抗勢力になってしまったため孤立してしまう。
ああ、はいはい、
またね、ちょっと覚えているかわからんが、ブリューニングが失脚した時のように東部ドイツの経営が破綻した農地を失業者に分配するっていう政策を行おうとして、うん、やはり赤の政策じゃねえかとそしられると。
ああ、はいはいはい、
うん、まあ、同じことしたと、
うん
うん、またそのね、東プロイセンの地主を救済するための東部救済政策、いわゆるオストフィルフェっていう政策に関して補助金の不正受給スキャンダルというのが持ち上がっていたこの時、
うん
うん、その中でヒンデンブルクの名も出てきてしまう。
おお、
うん、まあ、というのも以前資産家たちが金を出し合ってヒンデンブルクにノイデックっていう場所の土地をプレゼントしたことがあったんだけれども、
うん、
その時に相続税を回避するために息子オスカーの名義にしたので土地を、
うんうん
うん、このことが報道されてしまう、
うん、
でこれ自体は違法ではないはずだけれども、まあ、誇りあるプロイセン軍人にして元帥たる彼としては大変不名誉なことだったと。
うん
うん、相続税逃れのためにちょっと細工したと、小細工したっていうのは国家的な英雄としてはちょっとあるまじきことだと。でそれを報じた新聞というのがシュライヒャー寄りの新聞だったんで、
うん、
大統領の彼に対する感情が悪化するんですよ。
うん、
ちょっとおめんとこの新聞じゃねえかよと、しっかりしろよと、
はいはい、
うん、でまあこうした情勢か、ヒトラーはナチ党のリッペントロップ邸で再びパーペット会談を開く。リッペントロップっていうのはある党員ね、うんうん、でここでもヒトラーは首相のポストを要求する、
うん、
しかし、まあ、パーペンは、まあ、俺はいいけどヒンデンブルク大統領を説得できそうにないっていうことを告げる。
はいはい、
ヒンデンブルクはどうしてもヒトラーに首相の座渡したくなかったんでは
い、
うん
うん、
これでまた平行線をたどるかに見えたんだけれども、この時、うん、リッペントロップがある案を思いつく。というのはヒンデンブルクの息子にオスカー・フォン・ヒンデンブルク大佐という人がいたんだけれども、軍人さんで、うん、この人を取り込んでみてはどうかというのよ、
うん、
まあ、誰が言っても聞かないならあとは肉親しかねえなと、
うん、
というわけで1月の22日やはりリッベントロップ邸でオスカー・フォン・ヒンデンブルク、それと大統領官房長官のバイスダーとの会談が開かれる、
うん、
まあ、これがいわゆるヒンデンブルク大統領の取り巻きたちで、
うん、
そしてヒトラー側にはビルヘルム・フリックとゲーリングが随伴した、
うん、
でこの時の会談というのは2時間ほど続いたんだけれども、ここで何が話されたかっていうのははっきり分かっていないです。
お、
うん、しかし、まあ、マイスナーの証言によるとヒンデンブルクの息子のオスカーはもうこうなればヒトラーを首相にするほかないという旨のことを語ったらしい、
うん、
つまりヒトラーはオスカーを取り込むことに成功したと。
うん、
でここでなぜオスカーを説得できたのかという問いに対してある仮説があるんですよ、
うん、
さっきオストヒルフェ政策、東部のさ地主を救済する政策っていうのがあると言ったじゃないですか、
うん、
その政策に関してヒンデンブルクにスキャンダルがあったっていう話をしたね、
うんうんうん、
相続税の、
うん、
これをネタにいわば脅迫したんではないかという説があった
んです。なるほど、揺すったんだ、
う
ん、
そうそう、まあこれを使って政治的にヒンデンブルクを攻撃してやるぞと、うん、しかしこれはね推測であって確たる証拠があるわけではない、
うん
うん、まあ、ともかくこの会談でとうとうパーペンも自身を副首相にするんだったらばヒトラーを首相としてプッシュするっていうふうに約束する、
うん
うん、つまり文字通りの大手、
うん、
残るはヒンデンブルク大統領その人だけだったと。
はいはい、
うん、さてこういう流れの中で立場が危うくなったシュライヒャーですよ。
うん、
彼は1月23日ヒンデンブルク大統領と会見して、このままでは内閣不信任案を出されてしまうから 国会の解散命令と選挙延期を願い出る。
うん。
で、選挙を引き延ばして、その間に軍を用いて権力を握るっていう提案をするんだけど、これあれですよ。前にパーペンが提案したのと同じですよ。
そうだね。
結局お前も同じこと考えとるやんかっていう、うん、反対したくせにっていう。しかし、この時のヒンデンブルクは、解散命令はまだしも、憲法違反となる選挙の延期はできないとこれを拒否する。
うん。
だって、パーペンが言い出した時は、シュライヒャー自身が、いや、内戦でも起きた日には軍でも抑えられないって言って反対してたわけだから、これヒンデンブルクからすれば、いやいや、お前自身が無理って言ってたアイディアやんけと。まあ、その通りなんですよね。
そうか。
そう。まあ、ね、ただこの時点で、大統領の、その彼への信頼っていうのは失われていたってことですな。
うん。
うん、ここに陰謀家シュライヒャーの命運は尽きる。
あ、はいはいはい、うん、ついに。
そうですね。で、一方、パーペン。彼はヒトラーを主犯とする内閣を準備するため、はい、まあ、右派とか保守派との交渉を始める。
うん。
相手は国家人民党のフーゲンベルク。それと、鉄兜団のテオドール・デュスターベルク。
はいはいはい。
と、フランツ・ゼルテ。まあ、こういう人たちで、うん。まあ、右派の偉い人たちね。
うん。
で、パーペンはヒトラーを首相にすることは同意したんだけれど、彼とナチ党に権力を渡すつもりはない。
うん。
うん、なので、他の右派で囲い込もうとしたわけ。
うんうん。
うん、しかし、この折衝で、ディスターベルクは入閣を拒否してしまう。嫌だと。
うん。
なので、鉄兜団からゼルテが入ることになる。
はいはいはい。うん、
そして1月28日、ヒンデンブルクに国会解散をも拒否されたシュライヒャーはいよいよ内閣総辞職。うん、をします、うん、で、まあ、これはね、ヒトラーの伝記を書いたジョン・トーランドによれば、これ有名な逸話なんだけれども、ヒンデンブルクはこの時、この選択が正しいかどうかはあの世に行った時に分かるだろうと、
うん、
後で天国に行った時後悔しないという確信はないっていうようなことをシュライヒャーに言った、
うん、
それに対しシュライヒャーは、このような配信の後に閣下は天国へ行けるのでしょうかと発言したという、まあ、捨てずりみたいなね。本当にこんなこと言ったのかなとか思うんだけれども、これは確かその、大統領のそばにいたハンマーシュタインっていう人の証言だったかな。うん。まあ、こういうなんかちょっとドラマティックなやりとりもあったと。
うん。
うん、嘘くせえけどな。ちょっと。
いやいやいや、あったんだよ。うん、
まあ、それはさておきで。で、パーペンはヒトラー、フーゲンベルクらとなお交渉を続ける。で、フーゲンベルクはヒトラー内閣の組閣には同意するんだけれど、国家人民党として中央政府とプロイセン州両方の経済大臣のポストを要求する。
うん。
うん。で、まあ、このね、フーゲンベルクなんだが、思えば同じ右派としてヤングアン反対運動であるとか、
うん、
ハルツブルク戦線なんかでヒトラーと結んだものの、ろくに協力することもなくて、
うん。
これまで緊密に両者から提携したことはない。
うん。
うん、同じ右派でも。だから信頼ってのは希薄なのね。
はいはいはい。
うん。で、だからフーゲンベルクもパーペンと同じくヒトラーに権力を欲しいままにさせる気はないわけ。
うん。
だからパーペンと同じく、右派で囲い込んで飼いならそうというわけ。
うん。
うん。この時フーゲンベルクは、我々はヒトラーを封じ込めてやると発言している。
うん。
うん。だ全然仲良しな組閣ではないんですよ、これは。
なるほど、なるほど。
しかも同じ右派なのにっていう。
うん。
うん。まあ、そしてパーペンは他の閣僚候補たちとも交渉を進めていくんだけれども、
うん、
みんないずれもね、パーペンが副首相になるならいいんだけれど、パーペンフーゲンベルク主導では嫌だっていうようなことを言う。そんならまだヒトラーの方がマシだよっていう空気すら流れたと。
うん、
まあ、それぞれ思惑がありましてね。
そうだね。
なかなか厄介なね、組閣交渉なんですよ。
右派は鉄兜団と、ナチ党と
国家人民党。
国家人民党か、
うん、
なるほどね。
で、まあ、国家人民党っていうのはそのブルジョワ右派っていう、割と金持ちとか起業家が多いが支持者に多い右翼政党、
うん、
まあ、これのボスのフーゲンベルク自身がめちゃめちゃな金持ち起業家なので、うん
うんうん、
で、まあ、基本的にこの辺の人たちっていうのは帝政復活派で、
うん
うん、今の共和国をぶっ壊して、また昔の帝政とか、いわゆる権威主義体制に戻したいと思ってる人たち。
ヒンデンブルクもそうだ
った。そうそうそう。だけれど、ヒトラーだけちょっと違うんですよ、種類がね。
うん、
まあ、もちろん、議会主義をやめるっていうのは共通してるんだけれども、別にあの人、帝政復活させたいと思ってる人ではないので。
うん。
うん、 という、だから、まあ、基本的に右派にしても一枚岩ではないという状況下で右派でまとまろうとしてるっていう。
う
ん、なので、全然信用してないし、権力をヒトラーに渡す気もないという状況だった。
なるほど。
うんうん、ところが、まあ、そのヒトラー自身は、首相兼プロイセン州ライヒスコミッサール。
うん、
だから、首相とプラス、プロイセン州のライヒスコミッサールの地位を求めたと。
はい。
うん、そして、ナチ党員には、中央政府とプロイセン州における内務大臣のポストを当てがうよう要求した。
うん、
うちの党から、中央政府とプロイセン州の内務大臣を出させてくれと。
う
ん。うん、で、まあ、これだから、ヒトラーも、ナチ党がより権力を掌握できるような地位を可能な限り確保したいわけよ。自分が首相になるだけじゃなくて。
うん、
なので、ただ、例えば、彼が求めたプロイセン州ライヒスコミッサールっていうのは、これつまり総督。
うん、
これはドイツ最大の州の統治者ですから、そこを抑えられるっていうのは大きい。
その辺は首相決めらんないの？ヒトラーが決められるわけじゃないの、そこ。
あ、いや、まあ、だからまずヒトラーが首相にしてもらうための交渉をしてるから、ここでヒトラーが あまりにも要求しすぎるやつ、パペンたち派出るじゃないですか。
うん、あ、そうかそうか。
首相を任命できるのはね、ヒンデンブルクだけですから。
ああ、そっかそっか、そうそうそう、まだそうなんだよね。
ヒンデンブルクから任命してもらえるような状況を作るために交渉してるの、ヒトラーは。
うん、
なので、まあ、プロイセン州は抑えたいと。
うん、
で、総督はまずその州の統治者であって、で、内務大臣っていうのは警察権力のトップ。
うん、
だから、この二つを抑えたいと。
うん、なるほど、なるほど。
しかし、まあ、ここは少しは妥協した方がいいんじゃないのっていう党内の意見もあったので、
うん、
まあ、結局ヒトラーはそのプロイセン州のライヒスコミッサールは副首相を予定しているパーペンに引き続き任せることにした。
うん、
まあ、だからパーペンが副首相と兼務してプロイセン州のライヒスコミッサールをやるってことになったと。もともとパーペンがね、陥落させた州なんでね、プロイセン州は。うん、で、まあ、ここまで聞いてわかるように、パーペンサイドはもうみんなヒトラーをただの看板にしたいわけ。
うん、
うん、まあ、状況としては、右派が全体的に下手っていて、なんか共産党だけが伸びているっていう状況下だったわけですよ。
う
ん。なので、以前の勢いは失われたとはいえ、未だ大衆の支持を得ている反共的右派ってなると、もうナチ党しかいない。
うん。
うん。そうなった以上、もう選択肢はヒトラーしかいないと思われた。うん。
なんかそのヒトラーのキャラクター性を利用しようとはしてたのかな？
あ、もちろん、その大衆扇動力ってのはすごかったから、うん。うん。だから議会に支持基盤を作りたかったんだけれども、他の右派ではできなくて、それができるのはもうナチ党しかいなかった。
なるほどね。
だからヒトラーにマジで権力上げたくないんだけど、もうあの支持率は欲しいっていう。
うん。うん、
だからまあ、自分たちにとってもあだなすかもしれんけれども、そこはどうにかこう、目をつむって取り込もうとしていたと。
うん。
うん、
そして裏で工作しようと。
そうそうそうそう。まあまあ、もっと他にやりようあっただろうっていうのが、まあ、後知恵で思うわけだよ。うん。が、少なくともこの時、この周辺にはそのような考えが蔓延していたんでしょうね。もうヒトラーを取り込むしかないっていう。まあ、だから、他よりはマシだっていう雰囲気よ。
うん。
うん、他よりマシだって一番やべえんだけどな。
まあ、当時の判断としては、それが最高のものだと思えたと。
まあ、我々は全部結末知ってるからなんですよ。
うん、そうだね。
うん。でも当時の人には分からなかったから。
うん。
うん、ともかくね、パーペンがヒンデンブルクへこの交渉の状況を伝えると、大統領もね、態度を軟化させていく。
うん。
うん。まあ、ヒトラーの要求内容がかなりマイルドになったからかな。
うん。うん、
まあ、ヒンデンブルクはね、ギリギリまでヒトラーの首相就任を拒否して、まあ、パーペンの再登板を求めていたんだけれど、
うん、
パーペンはそれではもうヒトラーは納得しないから、そうなると内閣自体が成立しないっていうふうに説得したわけよ。
うん、
うん、閣下ここは折れてくださいよと。うん、
うん、
まあ、ここに来てとうとうヒンデンブルク大統領が折れる。
はい。
うん、ヒトラーの妥協とナチ党以外の閣僚で囲い込むというこのプランに、まあ、これならまだマシかなと思ったらしい。
うん、
うん、まあ、それでもあのヒトラーを首相に任命することが私の不愉快極まる義務なのかというセリフを吐いたという逸話は有名ですね。
うん、
まあ、
嫌われてますな、
うん。選択肢がないからヒトラーを選ばざるを得なかったが、まあ、感情としては本当は嫌なんだっていうことなのかな。
結構嫌だったんですね、みんなね。
うん、かなり嫌だった。ただここら辺はちょっとね、 ヒンデンブルクの研究がまたこれから変わっていけば今後わからないですね。
あ、そう、
うん、どこまでヒトラーを嫌っていてどこまで妥協したのか、あるいはもっと買っていたのかっていうところは結構不透明なところからあって、
うんうん、
まあ、ただまあ一応通説では、まあ、ヒンデンブルクっていうのはヒトラーのことをすごく嫌いだった、軽蔑していたけれど、うん、まあ折れてってだんだん接近していったっていうふうに言われているんだけれど、
うん
うん、まあ、ともかくこのヒンデンブルクの同意っていうものがドイツの歴史を変えたんですよ。
うん、
うん、まあ、もちろんこれまでの流れがあってこそなんだけれども、法的にも立場的にも、やはり彼が最後のや、つまりイエスを言わなければ、いや、というよりかは、ない、ノーと言わなかったことが運命を決定づけた。
はいはいはい、うん。
あれほどまでヒトラーを毛嫌いしていたのにね。
うん、
まあ、ただそれがちょっとわからないという話でもあったけれども、うん、この時ヒンデンブルクは86歳。
はい。
うん、
まあ、86か。
まあ、老齢ゆえに判断力が衰えていたのではないかとかね、いろいろと言われている。
うん。バイデンがいくつだっけ？
あの人も70いくつ？
バイデンも相当な年だけど。
相当な年だけど。
そうです。
この人86歳ですからね。まあ、ただ、とは言っても、そもそも彼よりずっと若い者たちがさ、老大統領にこの選択を迫ってるんだから、あの年取ってるからだっていうのはちょっとフェアな評価とは言えないわね、
うん、まあそうだね、
うん、まあだってそいつらだってヒンデンブルクと同様ヒトラーを信用していなかったわけだから、
うん、
本音では。まあだからこれ月並みだけれどもいろいろなピースが揃ってしまったとしか言えない。
決定させてしまったんでしょうね、まあ、あれがね、
うん、
うん、
まあそしてね、共和国の民主主義はこれ以前に機能不全に陥っていた、
うん、はい、
まあだからヒトラーを生み出したその病っていうのは、たとえヒトラーを生み出さずとも共和国を死に追いやったかもしれないと。
うん。
うん、まあそのあたりは非常に精緻に研究されていることなので、このね、あの素人にはわからないです。
うん。
僕ごときでは。まあ、ともかくこれで消した。
うん。
ヒトラー43歳だった。
おお、43。若いな、うん、
でまあパーペンはね、閣僚候補のリストを作り、ヒンデンブルクの同意を得るわけです。
うん。うん、はい、
ヒンデンブルクはね、国防大臣には非政治的で信頼のできる軍人として、ベルナー・フォン・ブロンベルク中将を捨てることを求めた。
うん、
ということで、まあ、彼が信頼のおける人を、まあ、指定したと。
うん。
うん、その他ね、まあ、彼が信頼しているコンスタンティン・フォン・ノイラートという人がいるんだけど、この人が外務大臣だったんだけど、そのまま留任していて、これにもヒンデンブルクは満足していると。まあ、一応だから、彼が信頼している政治家もこの閣僚に残したかったから、
うん。
あとはさっき言ったようにヒトラーをいかに囲い込むかってことがこの内閣の眼目だったからね。
うん、
すげえな、首相を抑え込むために作る内閣っていう、ね。うん、まあね、もちろんパーペンたちはヒトラーの危険性を認知していたからこうやって囲い込もうとしている、
うん、
でだからね、ヒトラーを首相にするっていうことに懸念を示す人々に対してパーペンは有名な言葉を残している、
うん、
我々がヒトラーを雇ったのだっていう、
うん、
これ非常に有名なセリフなんだけれども、
うん
うん、まあ何かあればいつでもお役御免にするさっていうことなんですよ、
うん、
まあだから大統領に辞めさせてもらえばいいわけだからね、いざとなったら、
うん、
その権限は大統領が持ってるわけだから、だからまあ強気でいられたんだよパーペンも、
うん、
うん、確かにね、ヒトラーは危険な男ではある、
うん、
全部食ったら腹は壊す、
うん、
だから一粒二粒食ってつなぎとしようと、それまでに次の木を探せばいいという発想なのよ、うん、
なるほど、
うん、しかしこれは後知恵になるが、彼らはその毒性を正しく認識していなかった
そういうことになりますね。
そう、あの一粒二粒で腹壊すどころか死ぬんですわ。
うん、
うん、ともかくまあ最終的に決定した閣僚はね、以下ですよ。まあとうとう名前だけれども、首相エンエス・デ・アーペーからアドルフ・ヒトラー、
はい、
副首相は無所属パーペン、
うん、
で外務大臣は無所属ノイラートで、
はい、
内務大臣はエンエス・デ・アーペーからビルヘルム・フリック、財務大臣は無所属ルートビヒ・グラフ・シュベリン・フォン・クロージック、
うん、
これ一人の人ですからね、名前
はいはい、覚えなくて大丈夫だよ、
覚えなくて、あ、まあ、クロージックさんで、うん、
うん、
で法務大臣は国家人民党からフランツ・ギュルトナー、
うん、
で経済大臣と食糧大臣は国家人民党からアルフレート・フーゲンベルク、
う
で、労働大臣は鉄カブト団からフランツ・ゼルテ、
うん、
で、運輸大臣と郵政大臣は無所属パウル・フライヘア・フォン・エルツ・リューベナッハ
長いわ
で、国防大臣は無所属、ブロンベルク、
うん、
で、無任所大臣、これは特定の役職ではないけれど大臣というポジションで、
うん、
この無任所大臣は NSDAP からヘルマン・ゲーリング、
はい、
ということで、まあ、このようにね、NSDAP、ナチ党から入閣したのは、内務大臣のフリックと、無任所大臣のゲーリングだけ。
そうですね、
二人だけなんですよ。
うん。
うん。
で、無所属が多い
のかな？あ、そうそうそうそう。無所属っていうのは、いわゆるその、大統領と距離が近い議会 に支持基盤を持ってない人たち。
うん、うん。
まあ、こういう人たちがバンバン入ってるから、もう全然議会に由来してない政権だってこと。はいはい、うん。そうそう、だって他のね、党だと社会民主党とか共産党が幅利かしますから入閣させてもいいだって思うのは国家人民党ぐらいしかないわけだよ。
そうですね、国家人民党が2人、
そうそうそう。
で、あとは鉄カブト団、
鉄カブト団と
1人、うん、
これがつまりヒトラー囲い込みの内閣。
うん、
うん、そう、これだから決してナチ党内閣ではないと。
そうですね、
うん、むしろナチ党はね、少数の連立政権なんですよ、
うんうん、ここでついにヒトラーが権力を掌握するのかと思いきや、まだまだですね。
そうそうそう、だからヒトラーが首相になったってことはここでナチ党政権になったんだねっていう理解を割とされがちなんだけど、そうではないんですよ。
全然違うね。そうそうそう、まだね、うん、
もう本当小島のようにヒトラーがいるだけだから
そうだね
そうそうそう、まあ、それがだからパーペンたちの狙いだったから、
うん、だから周りはみんな操り人形にしてやるぞと。
そうそうそう、あくまでただの看板だぜっていう、
うん
うん、ただこの時点で、まあ、さっき無任所大臣という、
うん、
特定の省庁の長官ではないけれど閣僚っていうポジションに、まあ、ゲーリングがいるんだけれど、このゲーリングはプロイセン州の総督代理とプロイセン州内務大臣を兼務してるの。
うん、
うん、さっきも言った通りプロイセン州っていうのはドイツ最大の州ですよ。そこの内務大臣ということは、はい、つまりナチ党はこの時点でドイツ最大州の警察権力を掌握したことになる。
なるほど。いや、内務大臣はやっぱすごいんですな。
すごい。だから、うん、こういうふうに囲い込まれちゃって、まあ、少数派としてヒトラーは首相になってはいるんだけれど、
うん、
要所要所では一応大事なところは取ってはいる、
うん
うん、で、これが実に後で生きる。
お、後で生きる。
そうそうそうそうそう、
ヒトラー側としては生きるんだね、うん、
一番与えちゃいけねえやつに内務大臣を与えてるんで。
なるほどなるほど
こういうところに実はね、この党の恐ろしさとかね、ヒトラーの恐ろしさがある、うん、なんで渡しちゃったのかなって後で思うんだけどね、うんまあ、ともかくメンツは固まりつつあった、
うん、はい。
しかしヒトラーの最終目標は完全な指導的地位だから、
うん、
そのためには全権委任法が欲しい
はい、
うん
うん、
まあ、これまでのいわゆる大統領内閣では大統領緊急令の力で政策を押し通してきたんだけれど、これは無論大統領の許可が必要なわけ、
うん、
でもそうではなくて首相の立場で同じ技を繰り出すにはこの全権委任法が必要なわけよ。
なかなか厳しいねそれはね。
そう、じゃあそのためにどうするべきか。そのためにヒトラーは組閣後に即解散総選挙を開くことを求める。
何？はい、
要はこれ全権委任法を成立させるためには国会で3分の2以上の賛成が必要だったんですよ、
うん、
しかし現状でそれは難しい、
うん、
そもそもね、多数派を取れてないですから、
はい、
ナチ党は、うんうん、だから選挙で勢力図をもう一度塗り替えないといけないと、
うん
うん、しかしこれにはその同じ政権に参加している国家人民党のフーゲンベルクが反対する。
うん
うん、彼ら国家人民党は選挙なんかしてももうメリットほとんどないんですよ、
うんうんうん、
もうだっていたずらに議席減らしちゃったら、
うん、
さらにヒトラーに屈服するしかなくなってしまうわけ。
はいはいはい、
うん、もう国家人民党はちょっとここでは選挙で勝てそうになかったんでね、
うん、
でヒンデンブルクも選挙は望んでいなかった、
うん、
しかしヒトラーはこれを最後の選挙にすると説くわけですよ、
うん、
まあ、最後の選挙にするっていう発言がやばいんですけどね。あ、じゃあもう選挙なくすんですねっていう。
そうですね。いよいよ、いよいよかっていう感じだね。
うん。まあそんなこんなであんまりまとまらんうちに首相就任は1月30日と決まる。
うん。
がこの声に及んでまた一騒動起きるんですわ。
はい、
うん、あの覚えてますかね、失脚したシュライヒャー。
あ、はい、覚えてるよもちろん。
このね、失脚したシュライヒャーの腹心であったベルナー・フォン・アルフェンス・レーベンという人がいるんだけれども、この人が祝賀会ムードだったナチ党員のゲッベルスの家を急に訪れまして、
うん、
軍にクーデターの計画があるから気をつけてねっていう嫌なこと言って去ってしまうと。
あ、はいはいはい、
うん、これにヒトラーたちナチ党幹部は大慌てになって、
うん、
で、あの突撃隊に警戒態勢を取るように命じている。
うん、
うん、でこれには大統領サイドもテンパって、ね、国防大臣に内定してジュネーブからベルリンに帰国する途中だったブロンベルク中将を大統領の元に直行させるんですよ、
うん、
でそのまま早々に国防大臣着任の宣誓をさせてしまう、
うんうんうん、
正式な手続きをしないでね、
うん、
これは彼の身柄が軍に確保されるのを防ぐため、
うんうん、
その前に先にかっさらったわけね、
うんうんうん、
で基本的に大臣っていうのは首相の推挙を受けてから宣誓するものとされていたんで、
うん、
組閣自体が完了していない段階で大統領の下で大臣就任宣誓をするっていうのは憲法違反なの。
うん、
うん、まあもうそんなこと言ってられねえっていうぐらい切羽詰まっていたってことなんで、だからよっぽどクーデターにリアリティがあったってことね。
うん、
うん、まあ、クーデターが起こっても不思議はないとみんな思っていたってこと。
うん、
まあそれはね、こいつらだってこれまでじゃあクーデターしましょうとか言ってたわけだからね。
そうだよね。
そうそうそうそう。まあしかしね、結局そのようなことは起きなかったの。
うん。それで実際にこうなんかクーデターの計画があったとか、そういう資料は残ってないの？
あ、ね、そうそう。シュライヒャー周辺の軍人の中から確かにそういう企みは出ていたらしいんだけれども、シュライヒャー自身がこれを拒否したんで具体的な動きにはならなかった。
なるほど。
まあそれが漏れて噂に尾ひれがついたのかな。
うん、
風雲急を告げる情勢下だからね、そこら辺で火種がくすぶってる中での組閣だから、まあ、いろんな噂が立ってたんでしょうね。
はい、
うん、まあこうしてね、ドイツの長い日が終わりまして、翌日1月30日、まあ、午前10時半ごろ、
はい、
新閣僚たちは改修工事中だった大統領官邸の代わりに首相官邸に集まって、そこで就任式を待つ。
うん、
うん、いよいよかなって思いきやですよ、
うん、あれあれ
ここでも解散総選挙をするかどうかでヒトラーとフーゲンベルクが議論になってしまうとまだ決まってないですよ。
うん、
あのこれね、就任式の15分前とかそんぐらいですからね
、
そこでちょっと言い合いになってしまったと、
うん
うん、でまあヒトラーは、まあ、選挙結果がどうであろうと今のこの閣僚のメンバーを入れ替えるってことはしないからって約束するんだけれど、それでもフーゲンベルクはなかなか承服しないと。
うん、
もはやね、その大統領執務室に行かなきゃならんのに言い争いをしていたと。
うん、
うん、まあ、そこでその大統領官房長官のマイスナーが、まあ、おい、ちょっともう閣下を待たせるんじゃねえと注意するんだけれども、それでも話はまとまらない。
うん、
うん、まあ、しょうがないんでパーペンも間に入って、まあ、ヒトラーも他の党と相談するっていうことで、ひとまずフーゲンベルクもこの場は引いた。まあ、ちょっと、またちょっと別の人たちと話し合いするからさ、つって。
うん。
まあ、ちょっと、棚上げしたんですよ。
はいはいはい。
そんな感じにごたごたしたまま就任式に臨むわけ。
うん。
なんという雑な国家運営だろうとね、思ってしまうんだけれど。
うん。
さて、まあ、このあたりのね、時刻っていうのは、ちょっと書籍で微妙に揺れがあるんだけれども、おおむね、ま、11時半から正午ちょい過ぎぐらいに就任式が行われたらしい。
はい。
うん。で閣僚のメンバーが紹介されて、でヒトラーが宣誓する、
うんうん、
それとなぜかそんな慣習もないのに勝手に演説をするっていう。
いいね、
うん、まあ演説病ですからねこの人は、
うん
うん、でまあその中で彼は憲法を守って議会主義を再生させることを約束するんですよ。
へえ、
うん、演説でね。でまあ、うん、これは結果として嘘です。
そうですよね。
嘘です。
裏でさっき違うこと言ってたような気がしますね。
そして最後、パール・フォン・ヒンデンブルク大統領閣下の挨拶と愛なる。
うん。
で、その時のセリフは、では新首相君、神と共に進まんことを。
うん。
こうして、1933年1月30日の昼、アドルフ・ヒトラーはドイツ国の首相に就任した。
おお。
うん。その日の夜7時。はい、ナチ党のね、突撃隊と親衛隊が、体罰に火を灯してね、ベルリン市街、 ビルヘルム通りをね行進したんですよ、
うん、
これはあのゲッベルスの考案した祝賀行進だったんだけれども、
うんうん、
そんな大量の松明をどうやってこの短時間で用意できたんかねとね、ヒトラーも感心するような規模であった、
うん
うん、この松明行進はね確か映像も残っていたと思うんだけれども、
うん、
これは何だろうな、支持者にとってもそうでない人々にとっても極めて印象深い情景だったそうですよ。まあ幻想的な風景だったんでしょうかね。
うん、
うん、でまあこれはもう想像するほかはないけれど、
うん、
その炎の明かりは人によってさまざまな意味があったでしょうよ。
ほう、
うん、その日に、ね、照らされる男たちの横顔っていうのはさ、
うん、
未来の希望に照らされていたのか絶望の影が差していたのかっていう感じですよ。
なるほどなるほど、
うん、
またうまいですねこういうプロパガンダですねこれも。
そうなんですよ、こういうのは本当ゲッペルさんうまい。
うまいですね、うん、
しかしまあ実際のところ多くの市民はそれほど深くは考えていなかっただろうと、うん、ただへえ綺麗だなくらいだったかもしれない、バカバカしいなと思っていた人もいたかもしれない、
うん、いやでもやはり紅葉はするでしょう、うん、それなりに、うん、
でヒンデンブルクも自室の窓からその松明の群れを眺めていたらしいんだけれども、
うん、
ネタバレすれば彼の命はもう短いのよ。
お
う、うん、だからロー大統領はベルリンを照らす日を見つめながら自身の下した結論をどう思っていたんだろうだと、
うん、
いくつかのポイントでドイツは道を引き返すことができたかもしれない、
うん
うん、と多くの人は考えて、また研究者たちもそれがどこだったのかを検討している、
うん
うん、例えば10年前のミュンヘン一揆、まあ、法がね正常に運用されていれば国家反逆罪を犯したヒトラーは、まあ、極刑かもしくはドイツ退去だったかもしれない、
うんうん、
少なくとも党が復活することはなかったかもしれない、
うん
うん、あるいはグレゴワ・シュトラッサーがヒトラーを切り捨ててシュライヒャと結んでいたらとか、
うんうん、
あるいはヒンデンブルクがシュライヒャのクーデター計画に同意していたらどうだっただろう、
うん
うん、あるいはパーペンがヒトラーに接近しなければどうだっただろう、
うん
うん、まあいろんなポイントやね事件が挙げられるでしょうよ、
うん
うん、まあイアン・カーショーなんかはそもそもヒトラー首相の誕生というのは彼とナチ党に権力を渡そうという意思ではなくて、この国の民主主義を破壊しようとしたことによって引き起こされた事態だっていうふうに書いている、
うん、
これまで話してきたことでもわかると思うけれども、ヒトラーが圧倒的な力でもって権力を握って民主主義を破壊したんじゃないんですよ。
そうですね、うん、確かに
民主主義がすでに死につつあった、
うん、
だからまさに松明の光の行列は壮烈であったかもしれんと、
うん
うん、カーショーがさらに書いている、うん、この日の出来事の重大性を見誤っていた者たちはほぼ一夜にして自らの誤りを悟ったのだと、
うん、
1933年1月30日以降ドイツはそれまでとは全く違う国になった、
うん
うん、この歴史的な日は終わりにして始まりだった、
うん
うん、そしてねヒトラーを抑え込めると錯覚して折れたフーゲンベルク、
うん、
彼もこの翌朝こう漏らしたと言われている。昨日私は人生の中で最も愚かなことをした。私は世界史上最大のデマゴーグと手を組んでしまった、
うん
うん、多くの人がヒトラーとナチズムを過小評価していた、
うん
うん、例えばナチスを批判し続けてで後に亡命することになるノーベル文学賞作家のトーバス・マン、
うん、
彼でさえこの月にプロイセン文部大臣のアドルフ・グリムという人物に手紙を送っていて、その書簡の中でナショナリストの感情の奮撃はすでに燃え尽きた火の最後の揺らめきに過ぎず、それが新たな生命の揺らめきと間違えられているだけだと書いている、
うん
うん、この時だけなんだって書いている、
うん、
しかし彼は亡命せざるを得なくなる。だからこれほどの知性をもってしてもあそこまで行くとは思わなかったってことになるよね、
うん、
うん、まあ、もちろん我々はこの松明行進の行方を知っているので過度に後知恵的な考え方をするのは危ないことではある、
うん、
乱暴な言い方をするならおそらく我々の平均よりも優れた知識と知性を持った人であってもこの流れを押しとどめられなかったという事実があるだけ、
うん
うん、そしてね、私は個人的に歴史に学べっていうスタンスの特に無前提に現代はこの時代に似ているとかあの時代に似ているとかいう言説は好きではないんですよ。
はいはいはい、
うん、というか割と危険な考え方だとすら思っている、
うん、
似ているということそのものに厳密な定義が必要だからね、
うん、
で、それを誤ると過去も現在もその評価を歪めることになるから。
過去も現在も、うん、はいはいはい、
うん、そうそう、今あの時代ってこの時代と似てるよなっていうのは、うん、結びつけたいっていう願望が先に来ちゃってるので、両方の性質を見誤る可能性があると。その過去と、うん、参照したい過去と現代を両方ともね、
うん
うん、ただそういう考えではあるんだけれど、それにしてもこの共和国の歴史が多くの教訓に満ちているってことはさすがに否定はできないと思っている。
うん、
うん、しかしね、まだ終わりの始まりという感じですよ。
そうですね、
うん、なんとなればこの内閣はね、ヒトラーを囲い込んで飼い殺しにする内閣なわけだから、
うん、
うん、それを彼は瞬くうちにドイツ史上例を見ないとも評される独裁体制にひっくり返す。
うん、
うん、そのための最後の一段、全権委任法の成立を見ていかないといけないわけですよ。
うん、
うん、という感じだが、切りはいいが、どうする？
そうだね、とりあえずこの辺にしとこうか。切りがいいね、確かに。
うん、
なるほどね。
まあ、こっからバンをバタバタバタバタっていくけどね。
うん、
怖いことが。
うん、
うん、
歴史に学ぶってのはどういうことですか？
歴史に学ぶっていうことはどういうことですか？その失敗の数を数えるってことだよね。何だろうな、まあ、過去に学んでこれをしないようにしましょうみたいなことはできると思う。ただ、うん、今ってあの時代に似てるからこうしなきゃいけないっていう論法は多分危ないですよ。
うん、
うん、その時点ですでに客観的じゃないんだよね。
うん、
まず似てるかどうかっていうことを先に考えるんではなくて、やっぱし個々の時代固有の性質みたいなものをまず抽出して、
うん、
でこれはまあ基本的にアナロジーってさ、そもそも危ないんですよ、安易にやるのは。
そうね、
うん、うん、最もね精密な手つきで行われるべきことなんだけれど、それを安易にやってしまうとは、うん、やっぱりさっき言ったように両方を歪めるっていうのと、うん、あととても危険な思想にもなったりするし、
うん
うん、これちょっと歴史を見るということと話ずれるんだけど、アナロジーっていうことに関して言うならば、今回のお話の中で社会ダーウィニズムって話をしたのを覚えてます？
かなり最初の方に、
うんうん、ダーウィンのさ進化論をさ、いわゆる社会の在り方みたいなものに適応してしまったっていう、あれアナロジーなわけだよ、
うん
うん、割とそういうこと平気でするじゃないですか、我々って会話してても。
そうですね、
うんうん、性質が似てるものを引き合わせて、なんかこう普遍的な法則を見出そうとしてしまうっていう、
うん、
実はそれやろうとして生まれちゃったのが社会ダーウィニズムだったりするんですよ。
うん、
うん、
まあその事実と、例えばそうね、客観的なデータがあるとして、
うん、
それがどういうものかを、結果を下すのは割と感情的なところだったりするからな。
そうね、それを選び取って、
うん、
うん、だから似ているっていうこと自体が主観なんですよ。
うん、似ているっていう客観性は難しいから
な。難しいよ。だから似ているって話をしたいんだったら、似ているの定義をしないといけない。
そうだな、
うん、ここまでの条件が揃っていて、ここまで同じものがある、
うん、
っていうことを、そこを定量化しないと科学じゃないんで、うん、感覚として似てますよっていうことで全部を矮小化してしまうと、それは危ないよねっていうことになってくる、うん、その社会ダーウィニズムだったりとかしたんで、うん、だからアナロジーの危険みたいなことを考えるとき、いつもそれが思い浮かぶ、
うん
うん、ちょっとした普段の、ね、譲渡であるとか感情の動きみたいなものと、例えばこの物理学とか宇宙の理論みたいなものと結びつけるっていう、そうすることによって自分がなんか世界と一つの法則でつながってるみたいな感覚になれたりはするんだけれども、
うん、
そこにはちゃんとしたやっぱし手続きがね、うん、ないといけないわけです。
そうですね、うん、
というのはねありますから、だからやっぱし似ているっていうのは危ないかなと思っている。
うん、
まあもちろん普遍性っていうものもあると思うんだけれども、要はそことの寄り分け方っていうところが大事なんじゃないのって思いますよ。
うん、そうかそうか。
うん。だから過去に学ぶとか歴史に学ぶっていうのは、実はなんかこう手つきとしては精密な手つきを要求されることじゃないかなと思っている。
うん。
うん、そうそうそう。
そうだね、歴史、なんで歴史好きなの、そんな。
え？いや、 まああれでしょう、極端な事例が集積してるからでしょ、人間の。
うん、そうか、うん。
ちょっとこう日常では味わえないさ、人間の一番極北の表現系みたいなものっていうのは、まあ、歴史にサンプルがいっぱいあるわけだから、うんうん、そういうの見てるっていうのはありますよ。
うん、そう、うん、そうか。
あと別に、学んで現代の生き方、あるいは社会に対する考え方の糧としようとは思ってないですけどね、そんなに。
やっぱそこがね、大きな違いかなとは思うんだよね。なんか勉強しようという姿勢で、うん、あの歴史をなんか学んだり、歴史が好きだって言って、摂取してる人と、うん、その摂取、やっぱね、歴史好きもいろいろいるけど、
うん、
そのなんかこう、大きな違いがあるかなとは思うね。
ちょっと潔癖なところ、潔癖かもしれないんだけど、例えばだからさっき言ったように現代のことを考えたいから過去に学びますってなると、うん、それはね一つ制約が生まれちゃうんだよな、
うん
うん、あの答えありきで挑んじゃうから、
うん
うん、でもさっきも言った通り後知恵だけでわからないことってあるわけじゃないですか、
うん
うん、だからこれはもう失敗したよねってすごい悲劇を生みましたよねっていう解が最初に与えられた状態で言ってしまったら多分いろんなもの見落とすんだよ。なんでかって言ったら本当にこれよく言われるんだけれど、その同時代の人たちは正解し、誰も知らないんだからっていう。
そうですね、
うん。だから基本的にその解を持った状態で歴史見たら先人たちは皆等しく愚か者になるんですよ。
その通りだね。
うん、そうそう。だからそういう点で、まあ基本的にフェアではないので。
うん
うん、まあ、もちろん、その後知恵も大事で、あの結果が分かってるからこそ、ここでこうすればよかったっていうね、一つのこうルートっていうものはいろいろと見えてはくるからで、完全にあの同時代人と同じになるっていうわけではないけれども、
うん
うん、ただあくまで、なるべくしてなっているっていう発想は、もうちょっとこう相対化しないとダメなんじゃないですかねっていう。うん、
なるほどね。うん、
だから、歴史に学べって言葉はそんな好きじゃない、
うん
うん。もちろん理想としてできたらいいよ。できたらいいけど、むずくね、それっていう。
そうだよね。うん、歴史に学べか、
うん、いや歴史を学ぶことはできるけど歴史に学べって相当な域に行った人じゃないですかそれっていう、
うん
うん、まして僕は素人の趣味ですからね。
だから割と今回もこう、うん、ストーリー仕立てにしてないっていうのは、
うん、
とにかく事実残った事実を割と並べていってるだけだもんね今回もね。
そうなんですよ。だからこれは受けないだろうと思ってるわけ。
やっぱりなんていうんだろうな、うん、分かりにくいもんね。
分かりにくいですよね。うん、まあ、もちろんこの叙述のね手際が良くないっていうのももちろんあるんだけれど、うん、
だからまあ事実だけをなるべく並べてる感じだよね。う
ん、まあもちろん事実といったって自分が勉強できる範囲のことだけだけれどもね。しかもまあ、その取り扱いが難しい鍵括弧付きの事実っていうのも含まれてるわけだから。
うん。
でもまあ、そうね。
うん。
かといって年表を言ってるだけにはしたくないからさ、うん、そことのさ、さじ加減だよね。ま
あ、そうね、さじ加減だね。うん、ああ、なんかこう、やっぱデータと事実の扱いだよね。やっぱ語り手が難しいのはね。
うん。いまだにちょっとあれだよね。あかんやろと思って喋ってるよ。これはダメだろって。これはっていう。うん。
まあそこはいいんだよ。これが僕らのスタンスなんだから。
第10夜に続く。